こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。前回、中村八大のね話というか、まあ A 六助の歌詞の話と中村八大の曲の話を、大友さんの See You in a Dream っていうアルバムを手がかりにいろいろ話してたんですけど、ミクシーの方でね、それについていろいろと、コメントいただきまして、特に岸野雄一さんからすごい長いコメントいただいたんですね。で、全部読みませんけども、ちょっと重要なっていうか、重要というか、まあ、ここをちょっと膨らまして面白いなと思うところを読みますと、まあ、A 六助さんの話なんですけどね。A さんの歌詞は、ローカルな地域性を定義させないばかりでなく、感情も定義させない工夫もあると思うんです。嬉しげに、悲しげに、楽しげに、寂しげに、といった多面性を織り込むことによって、普遍性を獲得しようとしている。それが同様に聞こえてしまうゆえんなのでは。他でも A さんには、楽しい、悲しいという2曲を同居させる例は多い。細間さんは人工的という言葉を使ってますが、私は作為的に聞こえる時もあるという言葉を使わせてもらいます。もちろん素晴らしく作用する時もあるんですが、この感情の同居は、その歌詞を運ぶ船、楽曲自体の質によるものであり、楽曲自体が超単調を共存させていることとは別に、構造的に特殊なものとしてあるような気がします。八大さんの楽曲にはそれがある。岡村さん、宮崎くんの楽曲にもある。大友さんの演奏にもある。ところで、私は、泣きなさい、笑いなさいとか歌われると、どっちやねんと思ってしまうし、東へ西へとかも、また先の経過と思ってしまう。沖縄という限定された地域性のイメージが邪魔をしているのか、感情の2曲を同居させる普遍的な強度としては脆弱な気がしてしまうのです。まだ、この後もあるんですけども、一旦ここで切りますね。ねえ、ものすごい、こう、ズバッと、大事なお話が出てきたと思うんですけどね。まあ、そう、それとあと、他の書き込みで、岸野さんはなんか、まあ、A 六助さんいろいろあるんですけども、岸野さんご自身は A さん的なスタンスの作詞家だと思っておりますというようなことも書いてありましたね。すごいこういろいろなことを考えさせるコメントをいただきました。そうなんですよね。A 六助、まあ特に夢で会いましょうがそうなんですけども、まあ他の歌にもいろいろあるんですけど、そのなんかね、こういろんなものを並列させるときに、こう違う感情を並列させるんですね。嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、寂しいこと、そういうのをこう並列させて、あえて歌わせていく。なんか並列好きですね。A 六助さんはね、相良直美の私の好きなものもそうですけども、なんかなんて言うんでしょう。こういう時もあるし、こういう時もあるしっていう、こう、パッパッとこう、事物や感情がこう、さっとこう、裏返るというよりはね、翻る感じなんですよね。パッパッパッとね。そこが、すごい、こう、面白い作詞の仕方ですよね。で、まあ、岸野さんも書いておられるように、これは、ただ対立させたらいいかって言ったらそうでもないんですよね。僕、対立について今すぐ思い出したのは全然違って、さだまさしがね、昔何やったっけ、なぜ嫌いですか、なぜ好きですか、左ですか、右ですかっていう歌を歌ってたと思うんですけどね。これとかも典型的に、単に引き裂かれてる。要するに個人がね、個人が、その、相矛盾する感情に引き裂かれて悩み苦しむっていう、なんかそういう図式なんですよね。で、そういうテイストと、その A 六助の、その、嬉しげに悲しげにっていうのは全然違うんですよね。全然違う。それは、嬉しいことと悲しいことに引き裂かれてるんじゃないですよ。そんな子供でしょ、言うたら。そんな言うたら悪いかな。まあ言うたら、それは、 その嬉しいことと悲しいことっていうのが、あの喜怒哀楽と教えられてですね、違う局にある、だから同居しないんだっていうふうに思わされてる子供の悩みであって、まあそれなりにこう年を経ればですね、嬉しいことっていうのはこうひらひらっとこうひらひらっていうか、まあふっとしたところでこう悲しいことにふっとこうシフトするし、逆に悲しいことがふっとこう嬉しいことになるしっていう、そういうそのものすごく微細なものだっていうのは、多分ちょっと年を食えば分かることなんですよね。まあ大人には分かることなんですよね。あたかもこううちわを振るようにね、今うちわを振るようにって言ったけど、水芸みたいにパタパタパタパタってこうせわしなくこの時に振らないでほしいんですよね。僕が今うちわを振るって言ってるのは、その東京物語の東山千恵子ぐらいのスピードで今頭の中で振ってますけどね。こうゆっくり振ってくださいね。頭の中でね、嬉しげに、悲しげに、楽しげに、寂しげに。これぐらいですよね。これをパタパタパタパタって振ったら、まああんまり世話しないんでね。引き裂かれてしまいますね。そう。で、まあ、つまりどういうことかっていうと、その感情が対立するっていうけど、矛盾するっていうけど、その矛盾っていうのはなぜ起こるかっていうと、同時に同じ場所に、あるいは同じ人に空間的にね、その違うものをこう押し込みようとするしたり配置しようとするときには、これはまあ引き裂かれますよね。当然ですわね。一人の人がその嬉しいことと悲しいことどっちやねんって決めなあかんってね。あるいはその、量子力学のようにこう 0.5% 楽しい、 0.5% 悲しいでもいいんですよ。なんかそういうふうにこうバカーンと空間的に分けるっていうことをすると、なんかずっとその感じですよね。その嬉しいことと悲しいこと 50-50 よっしゃこのペースでいくぜ歌もずっとその 50-50 が続いて、もうどこにも行かないですよね。でも普通大人の感情が揺れるとき、今揺れるって言っちゃいましたけども、その感情が動くときっていうのはまさに動くんですよね。だからそんなその50-50のパーセンテージが変わらない状態でですね、ずっと進行するわけないんですよ。なんかこう嬉しい方に宇宙がふっと傾いたり、逆に悲しい方にふっと傾いたりっていうのが、こう時間の流れの中でやっていく。だからその全然違う感情っていうのは空間的にビシッと配置されるんじゃなくて、むしろ時間の上でこう交代するようにやってくるんですよね。でそのことによって逆にこう音楽が動いていくんですね。だからその相矛盾する感情があるっていうのは、音楽を動かすんですよね。このうちわをこうゆっくり仰ぐように音楽を動かしていく。だからすごい、実はそれは音楽的なことでもあるんですよね。でその点ということは、まあ実はその A さんのその A 六輔さんのその何ていうかな、感情の2曲が歌になる時のこうある種の力っていうのは、実はその感情の2曲を揺らすっていう力であって、でしかもその揺れ自体が音楽に乗っていくっていうことなんですよね。ワルツで乗っていきますね。夢で会いましょうのワルツでこう乗っていきますね。で僕はそれでまたちょっと思い出しました。いうか、まあまた話が返っていくんですけど、その See in a Dream でね、宝さんのバイブラフォンが時たま何曲か入ってるんですけど、僕前も浜田真理子さんの話の時にも言いましたけど、ビブラフォンっていう、その特にね、1960年代前後の曲に使われるビブラフォンのあり方っていうのが、今言った、なんか感情の揺れっていうのにすごく合ってるような気がするんですね。その、硬い音がのアタックがあるっていうのもそうなんだけど、その残響で、こう、残響がこう、バーッと揺らされてる時にね、ゆっくりと揺らされてるときに、そこでなんかこう、 あの感情の波がこう乗っかってるような感じがするんですよね。こうそれはその嬉しいことと悲しいことをこうひっくり返すような、あのビブラフォンのあの中身って皆さんご覧になったことありますかね。あのビブラフォンの鉄筋がありますでしょ。あの鉄筋を剥がしますと下が、あのビブラフォンって筒になってるんですよね。でその筒の、中に円形のね、羽みたい、円形の羽がこう置いてありまして、その羽の真ん中に軸がこう刺してあるんですよ。あのちょうど焼き鳥みたいにですねなってるわけです。で鉄筋たくさんありますから、その鉄筋の下に管もたくさんあるわけですね。でその 一列にその管が並んでまして、その管の上には巨大な焼き鳥というか長大な焼き鳥みたいに一個一個こう丸い板が置いてあって、それを一本の串がブスッと刺してるわけです。でそのビブラフォンっていうのはその一本の串をね、あのちょうど串焼きをこうあの炙っていくようにですね、くるくるくるくるあの回していくわけです。するとその丸い羽があの管の上をねくるくる回ります。そうするとその管の穴がその丸い羽によってあの覆われたり、逆に丸い羽が縦になると今度は全開になったりするわけですね。これをこうくるくる繰り返しますと、あのビブラフォンのあのホワホワホワホワホワホワという音がするんですよ。つまりビブラフォンっていうのはあれですね、体内っていうか、まあ、体、ビブラフォンに体があるならば、体内に内輪を抱えている、まあ、焼き鳥を抱えていると言ってもいいんですけども、ね、あんま夢のない話になってきましたけどね。焼き鳥を炙るとこを想像してください。その焼き鳥をこうゆっくり回して、二度漬け禁止の焼き鳥がこう炙られていく、あ、その感じが、ほわほわほわほわ、今僕は焼き鳥で炙られてる、楽しいの、悲しいの、暑いの、寒いの、二度漬け禁止とかいろんなことをこう思いながらですね、こう、回っていくと、その回転によって音楽が動いていく。大体音楽っていうのは、レコードにしても CD にしても、ビブラフォンの羽にしても、回転体によって動いていきますね。回転体は必ずこう、スタートしたところから、180度違うところに行ってまた戻ってくる。この揺れによって、音楽というのはおそらく成立している、まあ、浜村淳みたいな結論になってきましたけども、今日は感情の揺れと音楽という話をしました。